もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい。最初に年齢を教えてください。
34歳です。
34歳。結婚しています？
はい。
ご主人何歳ですか？
29歳です。
29歳。お子さんは？
いないです。
いないですか。じゃあ今2人で暮らしてるんですね。
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
夫がネットゲームにちょっと依存気味でして、
はい、
それで離婚するか迷っています。
ネットゲーム依存ってどの程度の生活がそちらに優先されてるんですか？
今、夫が失業中でして、
うん、
家にいるとずっとやっているっていう形なんですよ。
家にいるとずっとやってるってことは、例えば朝起きますね。
はい。
朝ごはんを食べる前にまずネットということですか？
はい。
すると朝ごはんを食べながらもネットゲームをしているということ？
それはですね、一度私の方から注意しまして、食事の間だけはやめてくれるんですけれども、
はい、
お仕事を行っている時も朝の3時まで毎日ゲームしたりですとか。
朝の3時で終わってですね、はい、寝て、で、はい、朝起きてとにかく会社には行ってるわけですか？
はい、それは行ってました。
それで会社終わるとすぐ帰ってくるわけ？
はい、まっすぐ帰ってきます。
で、家に帰ってきてまずネットですね。
はい。
そういう生活が何年間ぐらい続いたんですか？
結婚してからずっとなので3年ぐらいですね。
3年ぐらい続いて、で、会社は辞めたわけじゃなくて解雇になったわけですね。
いえ、自分から辞めました。転職すると言って
自分から辞めた。
はい。
辞めてからどのぐらい経つの？
1ヶ月ほどですね。
1ヶ月ぐらい、はい、そうすると好解釈していい？3年間何よりもネットが全てに優先すると。
はい。
そういうような生活になってると思っていいわけ？
はい。
で、当然のことながらあなたとの会話とか、はい、あなたと一緒の日常になったからどっかに行ってどうしようこうしようという話は出てこないわけですよね。
はい。
はい、わかりました。それであなた依存という言葉は使いましたけども、依存症とまで考えていいところまで行ってますね。
そうですね、ちょっと私も心配になって、本当に楽しんでゲームをしているんだったらいいんだけど、逃避してないって聞いたことがあるんですよ。
そしたら？
してるかもしれない。自分はちょっとゲームの中に逃げ込んでる可能性はあるかもしれないっていうふうには自覚してました。
依存の核の部分っていうのは逃避なんです。どうしても認めたくないものがあって、それから逃げるためにギャンブルやったりアルコールやったりいろいろしてるわけですけれども、逃避してるんじゃないっていう言葉を使ったっていうのは突然あなたが出てきたの？それ
精神的な話にはなるんですけれども、
うん、
旦那さんがすごく自分に自信がない人で、
うん、
今は私会社辞めてるんですけれども、
うん、
私の方が年上で、昔私の方がお仕事でもちょっと稼いでたんですよ、
うん、
もしかしたら夫婦の立場が逆転っていう気持ちが旦那さんにあったのかなと、
うん、ということはあなた今の生活から逃げてんじゃないのっていう意味ですね。あ、
そうですね、
はい、
私と向かい合うことから逃げてる感じがします。
それで今自分から辞めたとはいえ会社を辞めて失業状態であると。
一応転職先は決まっていて。
あ、転職先決まってんの？
はい。
うん。で、今日の後の相談というのはこういう状態でもう夫と別れた方がいいだろうなとか、そういうこと？
ちょっとまだ迷っていて、関係を修復するためにもっと努力した方がいいのか、もうこれは無理だっていうところまで来ているのか、うん、客観的に自分たちのことが見れなくなってしまって、
それでどうしたらいいんでしょうかっていうことですね。
はい、
はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
こんにちは、お世話になります。
今お勤めはしてらっしゃらないの？
はい、今は自営で家でフリーランスをしています。
ああ、ご自身の自活能力はあるんですか？
はい、今生活費を旦那さんと折半していて、
はあはあ、
夫から生活費はもらってるんですけれども、私も同じだけ出してるっていう形ですね。
ああ、そうなの。じゃあ例えばですよ、あなたが仮に別れたとして自分の食いぶち稼いでいくことは全然問題ないわけね。
会社を辞めてフリーランスとして独立してから間もないので、
うん、
不安定ではあるんですけれども、もともと前職からのつながりはあるので、やっていくうちに安定はしてきそうなところまでは見えてはきてます。
なるほどね。さて、ご主人の、私もよくわからないんだけど、ゲーム依存症っていうことなんだけどね、
はい、
その勤めておられた頃、会社から帰ってきて、
はい、
一緒にテレビ見たりとか、
はい、
一杯やりながらね、
はい、
話するとかって、そういうこと全然結婚後全くなかったの？
初めの頃は、週末ぐらいは一緒に映画を見るですとか、
はいはい、
そういったこともあったんですけど、どんどん減っていって、
はい、
ご飯の時だけ一緒にゲームをやめてご飯を食べてるんですけれども、
うん、
その時に動画なんかを一緒に見たりしてると、
うん、
途中でね、食べ終わるとその動画を切っちゃうんですよ。何時からゲームの約束があるからっていう風に切り上げちゃうんですね。
ネットゲームっていうのは誰か匿名でしょうけど、
はい、
相手との間でそういうやるフィールドはあるわけですか？
そうなんです。ネット上の仲間と一緒に通話をしながらゲームをしてるという状態で。
はあ、そうすると今後の生活どうしようかとかさ、
はい、
子供が欲しいねとかなんとかとかって、そういう類の話も全くないわけだな。
そうですね、そういった話を私から振ると、
はい、
別にそういうのはいらないとか、
うん、
自分は何も求めてないから、
うん、
生活さえできてればいいじゃないかというような話になってしまうんですね。
その彼が言う生活さえできてればいいって、生活って何？
例えば私がゲームばかりしてないで、
はい、
もう同じだけ生活費を出してるんだから、
はい、
家事を協力してほしいというふうなことを言うと、
うん、
別に自分は家事をやってほしいとは思ってないと。たとえ部屋が散らかっていても汚れていても、
うん、
俺は気にしないから、もうやってって言ってないからもうやらなくていいよみたいな回答になってしまって。
は？で、掃除も洗濯もせんでええっていうわけ？
はい、俺はやれとは言ってないみたいな回答になってしまって、それで私も、いや、夫婦として二人で住んでいて、そんな汚れた部屋で住んでるのは良くないでしょうと、
は
あ、いうふうに言ったんですけど、
はい、や
なかなか通じなくて、私が強く言うとしぶしぶ手伝ってくれたことあったんですよ、
ええ、
ただ洗い物をして、洗い物にまだ洗剤が落ちてなくて泡がついてる状態だとかも、すごいやっつけ仕事で、はい、やったみたいな感じでされてしまって、そんなことでも一度喧嘩になったことがあるんですけど、
うん、喧嘩ってどういう喧嘩になるの？
お前は口うるさいと、こっちは手伝ってんのに何でも完璧を求めるなっていうふうに言われてしまって。
いや、今のお話ってその家事の分担をしてくれないとかどうとかって、そんなレベルの話とちょっとちゃうような気がしてね、
はい、
さっきのご主人の言葉、生活ができればいいってやれって頼んでないと、そしたらね、はい、ご主人的にはゲームに没頭できる状況でさえあって、
はい、
で出前だろうが宅配ピザだろうが困らない程度にあればそれでいいんでっていう、はい、そういうことなんだな。
はい、
うん、一緒に人と生活する資格ないじゃん。立ち入ったこと聞いて恐縮なんだけども、
はい、
セックスは？
あ、私の方がちょっと、もう、ゲームが終わるのが朝の3時とかなので、
うん、
そこから旦那さんに求められてももう朝ですし、もうほっといてみたいな感じで結構断ってるんですよ。
あ、そっから求めてくることはあるわけ。
はい。
は、タフだね。
そうですね。
うん、
ただそこも私納得がいかないのが、
うん、
ある時期私会社員をしていて、
はい、
ちょっと仕事が忙しすぎて、
はい、
睡眠がうまく取れなくなってしまって、はい、お薬を飲んで寝ていたことがあったんです、ね、
はい、
そんな中で私の方が先に布団に入ってるんですけれども、はい、インターネットの仲間たちとわーわーって言っていけいけとか言いながらゲームして、で布団に入ってきて、やっと私がなんとかお薬飲んで寝つこうとしてるのに、
はい、
もう体を触ってくるっていうのはなんで無神経なんだと思って。
あー、今のお話聞く限りね、
はい、
夫婦っていうよりも一緒に生活するっていうことについての最低限の作法というよりも心配りが全くできない人ですよね、
はい、
そういう意味ではあなたがいかに努力をしたって今の彼がゲームを自分の生活の中の一番中心に置いて、それを中心に物事を考えると、
はい、
いうことを改めてくれない限りは、
はい、
共同生活できないですよ。
そうです
ね。例えばね、
はい、
僕はこれ一つの病だと思うけど、心療内科でも連れてってさ、
はい、
で彼がその気になってこの状態を脱しようという気持ちがあって、
はい、
それで一緒に行動するっていう、彼がそういう気持ちにでもなるんであれば、それはあなたがサポートして、
はい、
ある種の立ち直りを図るというお手伝いはできて、そこからもう一度共同生活を取り戻そうと、
はい、
いうことはあり得るんだろうけど、ちょっとその辺見込み薄だよね。
そうですね。
うん、
今まで何度も人の気持ちを考えないのみたいなことで喧嘩になってしまったんですけど、その度に、うん、人の気持ちは本人にしかわからないからっていうふうに返されてしまって、
でもそれは率直に言ったらあなたと一緒に生活していこうっていう気がないっていうメッセージでしかないわけですし、
そうですね、
あなたまだまだ34歳、
はい、
あなたリスタート切った方がいいよ。
そうですね、
うん、この先1年も2年も、はい、そういう人のおもりをすること自体が無駄に時間を費やすることになると思います。早く別れることです、
はい、
でお仕事の方もそれなりに見通しがあるんであれば、さっさと彼をもう一人に仕上げた方がいいですよ、彼のためにも。
はい、
私はそう思います。加藤先生をお返ししますね、
はい、
中川先生のおっしゃる通りです。あなたが言ってたね、
はい、
逃避という言葉は要するに彼はもうあなたとの生活から逃げてるわけですから、
はい、
離婚するのはもうベストであることはほぼ間違いないです、
はい、
それで楽しくないってさっき言ってましたけどね、
はい、
ゲーム依存がね、
はい、
依存症の特徴は楽しくないっていうことなんです。アルコール依存症の人っていうのはお酒を飲んでいてもお酒美味しくないんです、
はい、
だからネット依存の人はネットしていては楽しくないんです、
はい、
つまりそこまで心がもう崩壊しているということです、
はい、
要するにあなたのご主人確かがいないんですよね。他人っていうのが自分一人の世界で生きているんですよ、
はい、
他者の不在っていう言葉があるんですけどね、他者が誕生した時に初めて自我が確立してくるんですけど、あなたのご主人は他者がいないんです。他人がいないんです。だからあなたはいないんですよ。だから一緒に家事やる方のやる前のと言ってみたってしょうがないですよ。
そうですか。
中川先生のおっしゃった通りだと僕は思います。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
他者の誕生が自我の確立です。